ポジティビティ
Secrets of Professional Women。
ケイです。
あやかです。
このポッドキャストでは海外で奮闘するきらりと輝くプロフェッショナルな日本人女性に表からは見えない苦労挫折の経験やそれを乗り越え強く生きる Secrets を聞いていきたいと思います。
ティータイムのお供に
世界中の日本人女性をポジティブに。
ポジティビティ。こんにちは、あやかです。
こんにちは、けいです。
けいちゃん、最近どう？
最近はね、勢いでハーフマラソンに2つ申し込みました。
2つ？どんな勢い？
なんか最近ちょっと全然その運動不足だなと思って。
ああ、なるほどね。
4月、なんかハーフマラソンがこう、サンフランシスコマラソンって2種類あって、その海岸沿いを走るコースと、あの、うんうん、サンフランシスコの街中を走るコースがあって、2つくっつけてフルマラソンなんだけど、
はい
はいはい、まあ、海岸沿いをコロナ前に走って、もうこうなんかコロナで長いこと走れてなかったから、そっちに打ち込んで、はいはい、あとついでにそのゴールデンゲートブリッジが走りたいなと思って、それは1月の方でゴールデンゲートブリッジの周辺をなんかオークランドとかまでなんか走るタイプのハーフマラソン申し込んで、あの、それに思ってます。
わー、すごいね。でもサンフランシスコの街中を走るってなんか結構坂とか急な、ね、ところが多いからめちゃくちゃきついんじゃないかって思うんだけど。
そうね、なんか多分坂大変そうなんだけど、でもなんかこうコロナでさ、こうサンフランシスコ全く行かなくなっちゃって、
うんう
ん、なんか治安が悪くなったとか、なんかお店が減ったとか、まあいろいろは聞くけど、うん、なんかちょっとまあ、あの、走りつつちょっとサンフランシスコの街中をちょっと見てみたいなみたいな気持ちがあって。
あ、でも楽しそう、すごい楽しそう。楽しみだね。
そうなの。あとはね、そう最近、あ、まあ、あの、今月来月のどこかで、あの、引っ越しをすることになって、それも楽しみで。
え、引っ越しなんだ。え、どこからどこに引っ越すの？
なんか、あの、会社から、今まで運転して20分ぐらいの距離のところに住んでたんだけど、なんか、まあ、一つは、その、ルーメイトが出ていくから、ちょっと、あの、まあ、知らない人と住むのはもう嫌になったというか、もう年だから、あの、一人で住もうかなと思って、
はいはいはい、
なんかもう、あの、もっとその通勤時間を短縮したいと思って、あの、うん、会社から車で5分でのところに住むことにして、歩いても行けるっていう。
めっちゃ近い。
そうそう、
すごいね、それは。でもそれはね、あの、でも会社にね、どっちかちょっと分かんなくなるけどね、会社か家か、もはやじゃない5分だとさすがに。
結構その会社のさ、なんか、あの、なんかジムとか結構使うから、うん、もうささっと行けるのも、うん、まあいいかなみたいな感じでね。
でもよく見つかったね。だってね、その会社のあるところってさ、相当高いでしょ。
あ、でもね、そこがあの決めポイントで、なんか、まあ、会社にそんなに安くはないんだけど、
うん、
そこだけちょっと、あの、安くて、なんかそのわけでなんか引っ越そうと思ってから1週間以内にも契約にこぎつけたみたいな。
ねえ、ほんとすごい即決だよね。いや、びっくりした。ケイちゃんがね、ニューヨークに来てたの先週とかだと思うけど、
うん、
先週もうあやか引っ越そうかなみたいな話してて、そしたらもう決まったっていうので、さすがです。はい。それでは高山真理さんの続き本編参りますか。
よろしくお願いします。
ビデオオーディションでちょっとサマーに行きたいんだっていうので、
うんうんうんうん、
まあ、いろいろこう応募してで、うんうん、たまたま引っかかったところが、まあ、そのニューヨークにある、まあ、なんかアメリカンアカデミーオブバレエっていうところのサマーに受かって、はい、そこにサマーに行ったんですね、
はい、
でその時もうそのサマーが全てを変えてくれたというか、
うん、
感じだったんですけど、まあ、なんかもう年も年っていうか、そのバレエで言うと、まあ、大学3年生だったね、どのくらいだろう、20歳21とかぐらい で、
うんうんうん、
で周りはもう16もう17とか、
うんうん、
もうみんな若い子たちばっかりで、
うんうん、
うわ、自分なんかすごい名簿から数えても結構上からだなみたいな、
うんうんうんうん、
でもまあ自分のやれること頑張ろうと思って、それはまあ手術終わったばっかりだし、うん、まあ治ってあれだけど、うんうん、まあ、とりあえずまあなんか頑張ってみようと思って頑張って、うんうん、たまたまそのなんかサマーの中でまあコンクールがあったりとか、うんうん、なんかいろいろその検定と、なんかその検定みたいなアワードがなんか取れるやつがあったりとかして、でそれでまあそのコンクールで1位をいただいてたりとかして、いい役とかその、まあ、サマーの中でもいろいろ、まあそのクラスごとにいろいろ作品、うんうん、そこでもなんかこういい場所をいただいたりとか、なんかそういう感じでして、あ、なんかすごいなんか認められてる私みたいな思って、あ、なんかえ、こんなに私ってなんかちゃんと踊れてるって認めてくれるところがあるんだって思って、で最終的ななんか、まあ、プロになろうって思ったきっかけが、まあ、そのコンクールで同じ、まあ、1位を取った子がいて、その対1位みたいな、あの、うんうんうん、2人いたんですね、私ともう1人で、
うんうんうん、
でその子からその子もすごい上手で、
うんうん、
なんか私も1逆に取れたんだぐらいだったんですけど、
うんうん、
なんか最後にその帰り際に、なんかあなた、うん、なんか絶対プロなれるよみたいな、なんかまた感じで言われて、なんかそれで、うんうん、え、私ってプロ目指していいの、うん、みたいな、なんかまずそこですね、なんかまずプロになれるなんて思いもしてなかったたので今まで、
うんうんうん、
身長もそうですし、うんうん、なんか体型もそこまでなんかいいって言えるほどの体型でもなかったので、まあ、結構コンプレックスもあったりとかして、
うんうんうん、
まあ、ちょっとなんだろう、摂食障害とかにも一時期なって、
あ、そうだった
んですね、結構大変な時期もあったりとかもしたので、うん、なんか自分がそんななんか、まあ、プロっていう言葉をなんか言ってくれたっていうのがすごい衝撃的で、そっからすごい自信がついたというか、
なん
かでもここでそのニューヨークでのサマーだったけど、
うんうん、
なんかニューヨークなんか本当にいろんな子がいて、
うんうん、
なんかその中で自分を認めてくれるっていうそのこの国があるみたいな、なんかこんなところなんかないって思って、大体こっちの方が自分合ってるんだって思って、それで、まあ、そっからもう、え、もう絶対プロなろうって思って、で、まあ、とりあえず、まあ、日本にあるオーディション、まあ、海外行けるオーディションとかいろいろ探して行ったりとかして、
うんうんうん、
で、まあ、いろいろ、まあ、海外に行けるつてが見つかって、
うんうんうん、
って感じで、まあ、プロになるきっかけはそれですね、
うん、へー、なるほど。
すごい素質問だから本当に自分が好きなだけでもダメで、こうやって外からこう認められて、こう必要とされて、それでなんか、
うん、
初めて、あ、自分は ここでプロとしてやっていけるんだと思えるのかなと思いました。
そうですね、本当その通り、
確かに周りからの評価がね、
うん、
すごくもう直接一番大切なだってことですもんね、うん、その
プロ
になるためにはやっぱり評価されなきゃいけないっていうところ
で、そうですね、
あの日本よりもアメリカの方がやっぱり合うというか、そのやっぱ国によってその評価のなんか視点っていうのがやっぱ違うんですかね。
そうですね、まあなんか、まあ、日本も本当にすごいレベル高いですし、
うんうん、
まあ、ただ私の、まあ、まあ分かんないですけど踊りのタイプというか、
うんうん、
あとはまあ体型もそうですし、
うんうん、
まあお客さんの反応とかも含めて、うんうん、私はなんかちょっと日本でプロになるっていうイメージがつかなくって、
へ
ー、であとはまあいろいろなんだろう、お金の面とかもそうだと思うんですけど、
うんうん、
今はいろいろ改善されてる とは思うんですけど、私が小さかった時とかは本当になんかそういう稼げるっていうイメージが全くなくって、でもやっぱり小さい頃から稼げる大人になりなさいみたいな感じのことは言われ、自立した大人になりなさいっていうのは言われてたので、なんかまあ なんだろうなんかお金がどうせかかるならなんかこっちに来た方がいいかなと思ったりもして、
それは、まあ、はい、アレミナのその給与がそのアメリカの方がこう平均的に高いのか、それともあの物価水準の差なのか、どうなのか、
なんかどこまで話していいかわからないんですけど、まあでも、そうですね、比較的アメリカの方がちゃんとお給料がちゃんとこう定期的に出るという言いますか。
おお、なるほど。
まあでも全然今も日本も全然稼げるようになってると思いますし、ただやっぱりまあでも日本人で日本のカンパニーに入るって結構まあ考え方的には当たり前とかいう感じだと思
う。
全然私的にはそのアメリカでプロになったっていう方が魅力的かなって
。なるほど、なるほど。
そうですね。小さい頃から人と違うことが したいとか、うん、そのちょっと想像できないことやってみたいとか思うような気質があったのでしょうか。
そうですね、全然そうだと。なんか山形っていうのもあ、なんか山形県民なんですけど、もうちょっと都会の方が好きみたいな。でも山形も全然好きだし、全然今戻りたいと思ったり、またもなんか思ったり、たりするんですけど、でもやっぱりなんかこう刺激的なのが多いのはやっぱりこうもっと人がいたりとか、
うん、
こういろんな経験ができるところの方が、うん、なんかこう成長するスピードが違うなって思ってい
やおっしゃる通りですね。山形からね、あのニューヨークって結構すごい刺激の違いがすごいですよね。
そうですね、
わかります。私も宮城からなので。
いや宮城は都会ですよ。
あ、そうなりますよね。仙台はね、なんか東北の中だ と一番都会ですよね。
そうですよ。
でも私あの、まあ、あの仙台から車で1時間くらいの、
あ
の、あの北に行く、はい、あのところの人間なのでちょっと近いかもしれないですね。
いやだからすごい、むしろ彩香さんもすごいっていうか。
いや多分すごい、あのなんか考え方はすごい似てるなと思って、私もなんかどっちかっていうと私はなんか周りと違いすぎて、
あの
もともと、
はい、
でちょっと居場所をこう探してどんどん移動してきたみたいな感じ
があります。あ、分かります、めちゃくちゃ。本当なんか合わなくて
考え方とかがね、なんかね、ちょっと違うんですよね。なんか
そうなんです。それじゃなんかやったみたいな。
うんうん、すごいわかります。
私もなんかあの別にあの地元は名古屋で、あの全然多分都会の方だと思うん
ですけど。都会ですよ。
でもなんかあの18歳にあんまり生きていて楽しいなと思ったことがなくて、
おー、
な
んかすごい、ね、
くらいに生きたいなと思ってて、あんまりその将来に対して希望も持ってなかったんですけど、なんか東京来てみたらすごい急に人生楽しくなってなんかあれみたいな、あのなんかこうどこに行ってもこう人生こんな感じなのかなと思ってこう小中高生きてたから、こう大学にこう東京に来て、あれ、あの実はもっと自分に合う場所というのがあるのではないかと思うようになって、結構なんか場所や環境変わると全然違うんだなと感じました。わかります。
そうですね、
確かに人の価値観とかも違うからかな、なんか、ね、あの自分が自由になれるところってありますよね。
いや本当にそう、もうなんかまずニューヨーク、まあ、アメリカに、まあ、海外に来てる、
うんうん、
まあ、日本人全員個性強すぎますし
確かに
ところがみんななんか高いから、なんかそれに合わせておのずと自分もなんかまだできるみたいな感覚にもなりますし、
確かに。あ、それはなんかすごい受ける、周りから受ける刺激が違いますよね。だからそのアメリカに来てもなんかその普通にもう元からここに住んでる、地元からアメリカですみたいなあの、うん、人たちよりもやっぱりなんかどこかそのアメリカに移住してきましたみたいな人たちの方がなんかこうちょっと強めだからか、うん、強めだからっていうのはおかしいんですけど、なんか意思があるんですよね。だからまあそういう人たちと仲良くなりやすいなって思ってますね。
本当、私もそうだと思います。
うんうん、外に出る意思っていうんですかね。
うんうんうんうん。
あのすごいそのアメリカのね、あの選んだ理由っていうのはすごいこうちょっと私たちにも共通するところがあってすごい嬉しかったですね。うんうん、で、あの現在は、
はい、
あの2021年に。プロになるために留学されて、そこからあのバレエ の、 あのすいません私ちゃんと言えるか分かんないですけど、エグレブスキーバレエ、
あそうです、エグレブスキー、
はい、バレエ、
はい、
というあのプロフェッショナルなあの、はい、バレエの団体に所属していらっしゃる。
そうですね、一応今はそのそこのカンパニーで、まあ、一応団員として一応活動はしているんですけど、
うんうん、
まあそうですね、まあ、なんかちょっと今いろいろなんかありすぎて、なんか
あそうなんね、複雑なんですね、
複雑な、まあ一応、あまあそうですね、うんうん、一応プロとしては活躍させていた、活動させていただいてます。
うんうんうん、ね、この前もにくるみ割り人形をニューヨークでやってた時に主役で踊ってらっしゃ
った。なんかその主役で踊ったのは、まあ、フィラデルフィアのところでも踊ったんですけど、
はいはい、
ゲストみたいな形で踊って、
うん、
主役踊ったりとかしたりとか、
うん
まあ、自分のカンパニーで、うん、ソリストって呼ばれるなんかデュードロップっていう花のワルトの、はいまあ、役があるんですけど、まあ、それを踊らせていただいたりとか、はい、結構本当に1年目だったんですけど、かなりいいをいただいて、
う
ん、
そうですよね、すごい、はい、所属してすぐそういうポジション
で、そうですね、
そういう役でっていうのはすごいですよね、結構評価されてるっていうことですよね、はい、
そうですね、うん、なんかありがたいこと、
ね、素晴らしいですね、
なんか奇跡っていうか、本当にもうだってもう3年前とかにプロになりたいって言って、うん、それこそのこっちに来て、
うん、
1年目とかでもそのくるみ割り人形のクララっていうその主人公の役とかをその、
うん
まあ、トレーニー時代に行ってたアメリカンレパートリーバレエっていうところでも踊っていただいたりとか、う
ん、なんか本当
に、まあその中でもやっぱりこうなんか紆余曲折というかいろいろあったんですけど、
うん、
もうなんか自分が今まで諦めていたこととか、
うん、
なんかやってみたいなって思っていた役が、うん、なんか結構今すごいこう急にいただいててすごくありがたいなと、はい、
なんかそれってご自身ではどうしてだと思いますか、やっぱ練習すごくされてる努力家なんですかとかってちょっとこういう謎の質問してしまうんですけど、
うん、まあもちろんその上手くなるために努力はしてはいるんですけど、私はまあアジア人の中でも多分結構低い身長が低い方だったりとか、
うん
それこそ体型がそこまでそのバレエ体型ってなんかこうみんなが想像するようななんか体格ではないので、なんかやっぱりその全然そのカンパニー内だったりとか全然それこそオーディションにいる時もそうなんですけど、やっぱりこうみんななんかスラッとしてたりとか、なんか絶対そっちの方が上手いでしょみたいな思っちゃうし、でもなんかその中でもやっぱりこう自分の強みみたいなのを見せなきゃいけないので、うんまあ、それこそ回転の技術だったりとか、
はい
まあ、できるだけ飛ぶとか、あとはまあそれこそその小さいからこそできること だったりとか、まあ、表現力とかは、うん、まあ、研究したりとかはしてましたね。
なるほど。やっぱ自分の強みっていうところをアピールしているっていうことなんですね。そのいろいろとこう、はい、コンプレックスがあるけれどもっていうことなんです、
う
ん、
そうですね、
うん、
そのなんか強み弱みの研究の仕方に興味があるんですけど、そういうのは例えば自分 の、 あの練習とかをこうビデオで撮って自分で見直したりとか、あるいはなんかコーチとかからフィードバックをもらったりとかするのでしょうか？
あ、どっちもですね。私はビデオで撮って、うん、結構あ回転だったら、あ、まあ、ここはこうした方がいいみたいな、そこのなんだろう、例えば足はこの角度まで上げないと、まあ、この角度まで下がったら失敗するとか、なんかいろいろそういう自分なりのですけど、なんかあったり、あとはその回れる子の、まあ、動画だったりとか、あとは回れる子に聞いたりとかして、
うんうんうん、
こうしたらいいと思うって言われたのを、まあ、実践してみて、まあ、それをなんかできるまでやったりとか、
うんうん、
たりしてますね。
そういうなんか分析の時間と実際にそのバレエを踊っ、あの練習してる、物理的に練習してる時間ってなんかこう比率でいうとどのくらいなんですか？
でも踊りながらやるっていうのと、あとは本当に例えば、うん、なんかちょっとそのレッスン、まあ、なんかそれこそ、まあ、バレエって、まあ、バレエだけじゃないかもしれないんですけど、まあ、レッスン90分あって、うん、でまあ、ちょっと最後終わってちょっとダラダラする時間みたいなあると思うんですけど、まあ、その90分の中でも、うん、まあ、ちょっと休みの時間だったりとか、ブレイクの時間だったりとかあると思う、あるんですけど、その時に、うん、まあ、なんかこうちょっと練習してみたりとか、あとは、うん、でもその最後終わった後って意外とみんなさっさとか帰っちゃうんで、まあ、それ、うん、あんまり遅れちゃうとなんか帰るの遅くなっちゃうんで、それはなんかあんまりしてほしくないみたいなカンパニング言ったりとかもするんで、まあ、できるだけ終わった後にちょっとなんか今日できなかったことを復習してみようみたいな時間だったりとかは、うん、まあ、でも逆に言えばそれぐらいしかできないんですけど、
うん、
まあ、そういうのを、まあ、そういう隙間時間ですかね。で、あとはまあそれを、まあ、クラスの中でやってみるとかっていう感じです。
ちなみになんですけど、1日あたりの練習時間ってその90分だけなんですか、はい、それともっと、
クラスは90分、あのそのバーレッスンっていうのとセンターレッスンっていう、はい、まあ、それを含めて、うんうん、まあ、とりあえずなんかトレ、まあ、なんだろう、普通にまあ、日本とかで普通に習い事で行くっていうのだったら、うん、まあ、その90分が普通なんですけど、うん、まあ、今カンパニーとかで踊ってるって、うん、まあ、それプラス 4,5 時間とか、まあ、ちょっと、うん、計算できない、
1日 4,5 時間くらい
プラスでそのリハーサルっていうのがあって、うん、
はいはい、
まあ、もちろんその自分のなんか役じゃない時とかはブレーカーするんで、まあ、その時は、まあ、マッサージしたりとかしてるんですけど、まあ、なんかそういう、まあ、そのクラスはまあ絶対、ま、あの朝にあって、でその後は、まあ、その振り付けを覚えたりとか、まあ、みんながなんかこう曲流してやってみるみたいな
時間
があって、まあ、それで一応終わりっていう形ですね。
すごい消耗しそうだね。なんか体力がすごそうですね。
うん、どうなんですかね。まあでも本当にもう役にもよると思うんですけど、やっぱりなんかこう、うん、なんか大なんか、まあ、いい役というか、まあ、すごい踊る時間が長い曲とかだったりとか、うん、激しい曲だったりとかは、うん、まあ、本当にもうすぐにもう体力がはあってなってしまうこともあるんですけど、
うんうん、あとあのちょっと気になったの言語なんですけど、
はい、
なんか基本やっぱそういうコミュニケーション、団員とのコミュニケーションとかコーチっていうのかな、なんかその指導する人のコミュニケーションって英語じゃないですか。
はい。
それって、ね、留学もたくさんされてますけど、どのタイミングでこう覚えられたというか。
いや、言語に関しては本当に何だろう、なんかバレエって、まあ、バレエ用語があって、 て、
うんうんうん、
それでまあ普通に日常会話の英語とか、
うんうん、
な
ん
かここまで別に難しい言葉をなんだろう専門的なものがもうみんな共通言語なんで、
うん、
ここまでなんかこうなんだろう勉強しなくても、まあ、最初の頃は本当に聞き取れなくって、
うんうん、
やばかったんですけど、なんかちょっと 何ヶ月かいたぐらいからちょっとずつ聞こえるようになってきてみたいなね。もうそれこ そ,、うんうん、そのこっち来てバレエをするために留学してきたので語学学校、うんうんまあ、行ったことがなくって、
なるほど、
いまだにちょっと勉強は全然しなきゃいけないっていうか、まあ、してはいるんですけど、
うんうん、
でもやっぱりずっと教科書を見たりとか、
うんうん、
そのいうことがなんか、まあ、基本的にない
ので、なるほど、
なんかそれに関しては結構言語とかはちょっと結構今でも難易度がまあでもちょっとずつ、まあ、話せるようにもなってきましたし、それこそやっぱり話せないと何もその、
うんうんうん、
やっぱりこう自分が言いたいこととかは言いたいし、その振り付け覚えてる時とか、まあ生かしてる時に、うん、あのやっぱりこうここ違うとか、まあそんな違うとは言わないんですけど、そのここをこうした方が絶対いいなとか、ここのラインとかみんな合わせた方が絶対いいよなって思うこととかやっぱ言いたいので、まあそういうところとかはやっぱりコミュニケーション取んなきゃいけなかったりとかするので、まあなんか自然と、まあ、喋るようになって、まあ今ではそうですね、カンパニーのこととかは普通に喋れるようにはなってきましたね。
おお、なんか本当すごいですね。
い
や、なんかそういう共通言語で仕事ができるっていうのすごいですね。
うん、
あのバレエ用語って確かアンドゥトロワってあのフランス語ですよね。確か。
あ、そうですね。
ということはあのバレエの共通言語って基本的にフランス語なんですか、全部？
一応フランス語ですね。
あ、じゃあ、
うん、
普段お仕事ではフランス語を使ってお仕事されてるってことですか？
なんかまあそう言われれば確かにそうだなって思うんですけど、例えば なんだろう、
医療におけるドイツ語みたいな感じかな。
多分そんな感じです。普通にこう英語で喋ってる中に、うん、こうこの動きはっていう時に、例えばじゃあプリエとか、なんかその足、う
ん、なんか名詞的なところとか
が、そうです、名詞の部分だけですね、でも使ってるのは、うん、ただまあ、バレエ自体が言葉がない、ない、まあ、言葉を体で表現する。
体で、うん、
なので、
うんうん、
ここまで、まあ、その普通にバレエだけを踊ってれば、そこまで必要にはなってないというか、
うん、
まあ、でも絶対にあの全然喋れた方が全然いいと思います
。まあ、最近趣味であのフランス語をちょっと勉強してるんですけど、結構なんか文法が英語と似てるなとか、あと結構なんかあの冠詞定冠詞とかなんかちょっとあのルールがちょっとあのはっきりしてて、なんか覚えやすいなとか思って、なんか意外とそのお仕事でフランス語を使ってると、なんて言うんだろう、英語も結構早く吸収できるものなのかなとか思います。
単語ぐらいしかフランス語わからない。
確かに名詞だから
確かに。その文法がね近いからね、順序とか。
あ、そうなんですね、うん、ちょっと私もフランス語をちょっとまあ一瞬だけやろうやったりもちょっとだけ
です。フランス留学されてますしね。
そうなんでもやっぱなんかそんなに、
いや、私フランス語大学の時勉強してたんですけど、普通に、はい、普通になんか無理でしたね。ダメでした私。ちょっとめちゃくちゃ難しかったですね。
うん、私もなんかあのかじってるだけだから、多分なんか分かんないけど1ヶ月後にはもう嫌だって言ってるかも。
いや、でもな、でもな、けいちゃんはな結構すごいあの勉強できるからな。今まですごい楽しくお話聞かせていただいたんですけど、マリさんの今後の展望についてぜひ伺えたらなと思って、
はい、今、まあ、こうありがたいことにこうバレエをお仕事として こう踊らせていただいて、まあ、すごい、まあ、ありがたいことですし、もっと上の上に行きたいって思っていますし、うんうん、あとはなんかちょっと最近は、まあ、ニューヨークにいるっていうこともあって、まあ、いろんなエンタメ、うんうん、まあ、バレエもそうですし、うんうん、まあ、いろんなこう例えばブロードウェイだったりとか、うん、スポーツでも結構一流が集まってるなって思っていて、うん、やっぱなんかたまたまこう就職できたのがニューヨークの拠点だったので、まあ、そういう、まあ、ご縁もあったなって結構思っていて、であとはニューヨークもすごい大好きだなって思っていて、まあ、その中で、まあ、ちょっとまあいいなって最近思ってるのはなんか、うん、あのまあ一個は、まあ、メトロポリタンオペラバレエの、
うんうん、
あメトロポリタンオペラのそのオペラのバレエのところに入りたいなって思ったり、
はい、
具体的素晴らしい、
ね、具体的で素晴らしい、
これはとか、うん、まあ、ちょっとブロードウェイとかも、うん、なんか本当最近なんですけど、うん、まあ、なんかこうできたら立てたらいいななんて思ったりしていて、まあなんか今まではその結構その結構将来的なことばっかり考えてその動いてたりとかして、まあ、それこそまあ先生になりたいとか今までは経営者とかそういう感じで考えてたんですけど、なんか今はどちらかというとまあ、年齢も年齢ですし今しか動けないし、まあ、いつニューヨーク、まあ、に離れなきゃいけないとかもまだ分かんないので、まあ、とりあえず今は直近の目標として、まあ、そういう少し、まあ、大きいかもしれないんですけど、なんかそういうところをもうちょっとなんか挑戦できたらいいなと思って、そうですね、
わあすごい素晴らしい、やっぱプロバレリーナすごいですね、
うん、
すごいですねとかって本当ただのな簡単にな簡単表現みたいになっちゃった。
いやなんかもうこんなに具体的にあの話せるともう、もう頭の中でもうなんていうんだろう、情景がもう、
そうね、
もうイメージできてるんだろうなと思って。
いやでもそれこそ本当に 2,3 ヶ月前とかは何しようみたいな状況だったんですよ、
うん、
なんか何を目標に今頑張ってるんだろうみたいな気があったんですけど、
うんうんうん、
最近になってなんかほんといろいろ、まあいろいろ舞台見たりとかいろいろ経験したりとか人に会ったりとかして、
うんうん、
なんか今自分やりたいのは多分そういうことかなみたいな、なんかちょっとなんとなく見えてきて、そしたらなんか、なんか頑張る理由みたいなのがちょっと見えたので、
うんうん、
あとはもう突っ走るだけというか。
なるほど。いやなんかマリさんなんかすごい、なんかすごい応援したいですって。ちょうどねこれ聞いてた。もう本当応援したいっていう気持ちがもうすごくて。いやなんかパワーがすごいね、見に行きましょう、ぜひ
ぜひ、ぜひ欲しいです、
すごいパワーがすごいです。いや本当にあのすごいなんかなんだろう、みずみずしい気持ちをいただきました。
なんか純粋にねポジティブで、そのなんかこう高い目標に向かって頑張ってる感じが、
そうそれだよね、そのみずみずしさというかフレッシュ、すごいなんかいやありがとうございます。いや本当に今日あのすごい素敵なお話を聞かせていただいて、なんかありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。